都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい。ということで、本日も、都市ミナティやっていきますけれどもね。
う
ん、
あ、やっていきましょう。
あのね、
うん、
まあ、僕ら、なんだかんだでさ、うん、その、テレビ業界とかも、仕事してるわけじゃないですか。
うん、まあまあしてますね。
聞きました。
え？
もう、あの、
うん、何を？
多分テレビ史上最もひどい放送事故起こったっていう話。
え、あれかな、クロちゃんかな、水曜日のダウンタウンの。
いや、あれ何が放送事故？
いやいや、
どこが放送事故？
いや、なんか
嘘ついてたやつ。
クロちゃん、そうそう、嘘ついてたかなんかで罰ゲーム食らわせますって言って、その罰ゲームなんだろうと思ったら、うん、宙吊りになってるっていうスタジオの。
いやいや、
見ましたあれ。
見たけど。
むちゃむちゃ怖かったわ、あれ。声上げたもん、久しぶりに。
全然放送してるじゃん、普通に。
いや、だから放送事故でしょ。
あ、まあまあ、そうね。
悲鳴上げましたよ、俺、久しぶりにあれ見て。
で、まあまあ、
違う。
そう、水曜日のダウンタウン確かに、今後多分やらかす可能性あると思いますけど、まあそれじゃなくて、そんなレベルじゃないですよ。
え、
人が死にかけてますから。
人が死にかけて
ます。完全に死にかけてます
から。わかったわかった。あれだ。河本さんが。
うん。何？
次長課長の河本さんが。
なんか、俺がヒヤヒヤするわ。
ローション相撲をやって、脇腹の方におったやつ、
うん、ああ、うん、あったね。
あれ？
あと、あの、ズンのね、あの、ヤスさんが、うん、あの、皆さんのおかげですかなんかね。うん、あのスキーでソリンに乗ってなんか骨かなんか折ったみたいなねありましたけど、
違う、
いやもうね、これはまずいぞっていう、僕ら普通に業界の人が関係なく一般の人が見てもこれはやべえわっていう放送事故があったじゃないですか。日テレの番組なんですけど。
日テレ、僕いましたよ日テレ。
あ、本当？
うん、わかんないな。でも
じゃあね、
うん、
ヒント。
ヒント。
ライオン。
これ、松島さんかな？
お。
松島さんが、ライオンに噛み殺されそうになったっていうあの事件。
そう。いや、あれ、やばいでしょ。
いやいや、まあ確かにね。
ね、日テレのタイム21かな、
うん、
っていうあの番組なんですけども。まあね、皆さんも多分見てたと思うんですけども、
はいはい、
ね、
うん、
松島智子さんですよ、うん、まあ、女優かな、
うん、
女優ね、なんですけども、まさかのロケ中に、
うん、
ライオンに襲われて、アフリカのロケなんですけどね、アフリカのロケにわざわざ行きまして、
うん、女優がね、
ライオンのね、その ケニアの僻地でライオンと暮らしてるっていうジョージさんに取材に行ったんですよ。したらジョージさんのね、うん、ライオンが住んでいるっていうその保護区があるんですけど、うん、車で行ったら7頭の野生ライオンがいたと。したらジョージさんが降りたのもいいことに松島さんもついてったんですよ、
うん、
で子ライオンがいたんですよね、うん、中に。そしたらその子ライオンが可愛いなっつってこう、うん、まあ、松島さんが凝視してたんですよ、うん、そしたらそのジョージさん、ライオン飼ってるジョージさんが他のところをちょっとパッと見てたと、
うん、
よそ見してたら、うん、その子ライオン見てるのを見た親の母ライオンが松島さんに飛びかかって、
うん、
で吹っ飛ばすんですよ、まず、
はいはいはいはい、タックルしてね、そう、要はスーパーボールみたいな感じ
で襲いかかる感じ、うん、バーンって、
はい、
でも後ろにいたライオンがその松島さんに飛び込んで、
なんで笑ってんの？すんなよ。
でね、
うん、
もう この時点でだいぶ重大な放送事故レベルじゃないですか、そんなの。
ね、
で
ね、
そう。で、本人も気絶しちゃうんですよ、うん、頭打って。
うん、
で、それも本人は分かんないじゃないですか、はい、どんなことされてたか、
はい。
あの、10メートルほどライオンに噛みつかれたまま引きずられてたそうで。
言われてないなんだろうけど。
で、もう頭パックリ割れて、
はいはい、
大量出血してると。
うわ、怖
っ。もう完全に瀕死の状態だったんです、うん、でジョージさん そこでやっと気づいて
気づられてるところ
が、ね、あーってなって助けたんですよ、うん、でもアフリカっていうかケニアの奥地だから病院もないんですよ、うん、これまずいぞっていうことで朝になって小型飛行機で病院に連れてたんだけど、
はいはいはいはい、
でね、まあ医師は、うんうん、もうちょっと安静してなさいっていうことで、うん、10日間の入院を指示したんですが、うん、松島さんは3日で病院を抜け出して再びジョージさんのところに取材まだなっていうことで、うん、行くんですよ、
うん、
でバリケード今度作って、
うん、
安全地帯を作ってやるから大丈夫だろうっていう、
もう噛まれることないよと、
ね、うん、したら夜になってそのフェンスをヒョウが乗り越えてきて、うん、でうっかり松島さんそのヒョウと目を合わせて、うん、ヒョウに体当たりされて首の骨をガリガリと食われるっていう、松島さんはもう
怖い、
自分のね骨、うん、首の骨のガリガリしてる音を聞いて、うん、死んだって思ったらしくて、
すげえ、
でもう本当にぶら下がってるような状態になってたんだけど、
うんう
ん、血がもうね噴水のように吹き出てて、
うわ、
でもう本当に奇跡的、
うん、
もうその症例としても珍しいぐらい、うん、こんな状態で生き残った人はいねえよってことで、
うん、
その後もね医者たちの間でもこれはすごい症例だってことで、うん、学会とかでもちょっと研究されるみたいなことになっちゃったっていう、松島さんが、うん、松島さんが、
うん、
でアフリカでも報道されて、ライオンに食われた女だっていうふうに言われてるっていう今なお有名人となってるっていうことらしいんですけど、
ね、
これねすごいんですよ今のこのご時世ですよ、
うん、
この番組続けるんですよ、こんな事件があっても、
あ、終わってないんですか、
終わってないん
です、すごい
ゴリゴリ頑張るっていう、ね、
いつの話ですかね、
これは1986年、
あ、そんな前でしたっけ、じゃああれか、こんな事件がありましたっていう特番かなんかで見てんだ我々は、
そうかもしれないですね、
うん、そうですね、
まあ、何回かやってますからね、
うん、何を間違えたん今回は、
今回は、
うん、
何も間違えてないです
紹介じゃねえかいやいや別だって何
間違えたんだろうと思って、そうですね、うん、間違えるのを忘れちゃいました
ねっていう間違いね、
うんうん、そうなんですよ、ちょっとでもこれ
間違い
どうしても言いたくて、
あ、そう、
ただちょっとこれ僕ね、うん、思ったんですけど、うん、これ松島智子なんでこんなにライオンやヒョウに襲われるのかっていうのがあって、
う
ん、
そう確かに
これ僕の仮説ですけど、
うん、
ライオンとかって好物がいるんですよ、
うん、
餌としての、
うんうん、
シマウマなんですよね、
シマウマね、はいはい、
松島智子って真っ白、
うん、あ、真っ白真っ白、
その上に真っ黒な目と、
うんうん、
真っ黒な髪と、
うん、
で化粧もね、
うん、
黒を結構こう強調したような、うんうん、お化粧してるんで、
うん、
シマウマと間違えて、
うん、
ライオンヒョウが襲いかかったんじゃないかっていう、うん、そういう説がね僕の中であるんですけども、
説って言うなよまだあれですよ、やっぱり大きい猫なんで、
うん、
目線一回合わせて、
うん、
外したら襲いかかってきますよあいつら、
まあね、猫でも飛んでくる
から、ね、だから目線合わせたら絶対外しちゃダメなんですよね、
そのまんま下がるとか
って言うよね、そう、そのまんま下がるとかって言いますよね、
うん、いや松島さんはもう、
うん、
愉快な方ですよね本当に、
そうですね、
はい、
ちょっとこのまま一個僕いいですか、
はいはい、
ムツゴロウさんが死にそうになった話っていうのがあって、
うん、
ムツゴロウさんがね、
うん、
まあ熊、自分が可愛がってた熊がいたんです、
うん、
でそれをほんまに檻とかじゃなくて一緒に寝たりしてたんですよ、
うん、
でずっと可愛がってずっと可愛がってたら、そのクマがね、
うん、
ムツゴロウさんをメスだと思った
ん
です
よ、うんうん、
メスだと、
はいはいはい、
そしたら上に追いかぶさってきて、
うん、
チンチンケツの中に突っ込んできたんですで圧死しそうになったって話を笑いながらしてました
ムツゴロウさん結構やばい話いっぱいあるらしいですね、そうなん
ですよ、
うん、
で80過ぎて、
あ、
ね、
畑さん、
そう80を過ぎてしまってムツゴロウさんで、うん、その時にこんな名言残したんですよ、
うん、
全然動物最近可愛くない
今になって
今になってわかるって、あんまもう興味ないな、
あ、だろうね、
そうそう、
うん、いやすごいね、やっぱりムツゴロウさんレベルまでいくと、
う
ん、
そうそう、可愛くなくなるっていうね、 飽きる。
一周回った。
そうですね。
一周回ってないか。なんだろうね。どういうことなのか分かんないけど。
ねえ、そう、普通にライオンにそれこそあの手噛まれたりとか、うん、アナコンダに体くるくる巻きにされたりとか、うんうん、テレビでよく見ましたよ。それでも愛してるじゃないですか。
うん。
その愛が、
そうだね。
なくなるっていうね、八条になって。う
ん、でそのムツゴロウさんもそうだし松島さんもそうなんだけど、うん、それでもし死んでたら、うん、ダーウィン賞出てたかもしれないなってちょっと思ったよね。
あの息子さんとかいらっしゃる
の？あ、いるかいるか
いると思います、
ね、いた時期かもしれないね、わかんないけど、うん
ね、
当時
まあまあね、そっかそっか、うん、当時か、そっか、そうですね、確かに。
いや、そうなんですよ、うん、っていうね、何の話したか分かんなくなっちゃいましたけど、
おい10分使ってんじゃねえかよ。
そうね、うん、まあまあ、うまいことやってください
よ。ここよし、ネタを削るぞ。ちょっと待ってよ
いいよ削るやった上で削ればいいじゃん。
ああ、そうですね、うん、ちょっとじゃあいきますね。
はい、
はい、教えて都市伝説。はい、この企画は、まあ、今私たちが話したい、まあ、話をしていくというようなシンプルな、企画なんですけれども、
はい、
ちょっとね、僕最近なんて言うんだろうな、前回が褒め王の話して、
うん、
その前が坊さんの話したじゃないですか。
したした、
うん、だから最近あんまりその最新ニュースっていうのをお届けできてないわけですよ。
まあ最近っていうかそんなに、うん、
最近の、ね、
頻度ではやってないですね。
そうそう、ニュースをしてない。ちょっと今回は僕今気になってる最新のニュースをご紹介させていただこうかなと思います、
うん、
はいはい、最新です、最新、
うん、
ではいきます。1つ目、傷ついた仲間を手当てする〇〇がいたというお話なんですけれども、
うん、
実はですね、まあ、生物、ある生物がですね、
うん、
傷ついた仲間を手当てして回復させるまで、介護、看護までしてしまうというような、
ほう、
うん、生物が実はいるんですよ。なんか賢いね、
うん、
例えば犬とか、
うん、
象とか、
人間とかね、
人間はもちろんのことだろうが、うん、それは
生物だから、
うん、
生物
はまだ分かりますけれども、うん、いや今回このもうこの種では初じゃないかと、これが、
ああっていうか、うん、だからそんなんできそうにないようなやつなんだ。
そうそうそうそう、何やと思いますか、介護しそうなやつ。
ゾウリムシとか。
ゾウリムシ、
うん、できなそう。
してるかもしんないなでも違います。
クリオネ。
クリオネ、違う違う違う。
クリオネちょっとやりそう。
可愛いからね。
うん、可愛いから、
うん。違います。いきましょう。これね、アリなんですね。
アリね。
アリなんですよ。まあ、兵隊アリとかいるぐらいだからね、働きアリみたい
な。なんか、女王
アリみたい
なね。とか。なんかそうそう、確か役割多いじゃん。
そうそうそうそう、まさかの衛生兵がいるという。
いるってことだ、
うん、いるということなんですよ。アフリカに生息するマタベレアリっていう、だこの一種だけです、今発見されてるのは、うん、マタベレアリっていうんですけれども、うん、狩りのですね、襲撃中に負傷した仲間のアリの傷口を手当てするというびっくりしません？アリがですよ、
傷とかね、
うん、
そういうのを治すってどうやるんだって、
まあ、治すとして治ったとして、で治りきるまで回復するまで看護するんですよ。しかもそのアリついて、
ああじゃあもう本当に病院の感じなん
だ。だから、
リハビリまでやるみたいな。
そうそうそうそう、だから退院するまで、
はあ、
う
ん、
ずっともう看護するっていう、
つきっきりなのかな。
そうですよ、つきっきりなんで、どうやって治すんだって、
うん、そう、そこ
ね、例えばですけど、メスって言ってわーってやるわけじゃないですよ、人間
みたいに、ね、まあまあそれだったらちょっと脅威ですよ、
ね、そうそう、うん、これはね、ひたすらペロペロ舐めるという、
うわーきっしょ
だからどっか怪我したらつばつけとけ治るよって言うじゃないですか、うん、それ
アリってその舐めるっていうイメージあんまりないけどね、うん、
ベロベロ舐めます。
噛むとかは
ベロベロ舐めます。写真ありますよ、ベロベロ舐めて
る、もう
これあるんだ、ほらベロベロこっからなんか出て、
うわー超キモ。
キモくねえだろ別に、虫苦手。
いや虫苦手だよ。
あ、ほんますか。あ、じゃあすいません、うん、
蚊の、ストローみたいな感じ、
ね、そうですね、それが、
ね、
要は、ハサミみたいになってるじゃないですか、
うん、
ね、アリって
口ね、
うん、顎があるじゃないですか、うん、そっからブーっと出ててね、でそれでペロペロペロペロペロ舐めるっていうものなんですよ。
それでだからじゃあ治癒しやすくなるってことなんだね。
そうなんですよ、感染症を防ぐことができるんですね。でそれによってアリって死んでいくんですって。で、
うん、
例えばですけど、うん、負傷してね、あ、この傷口はちょっともう8割死ぬなっていうものでも、
うん、
ペロペロペロペロペロ衛生兵が舐めて回復するまで看護することに至っ はすると、するともう8割死ぬっていう感染症に今陥って死ぬっていうアリが 10% まで、
へえ、
死ぬ確率が減るという名医。
え、結構なレベルじゃないですか。
そうそうそうそう、
人間でもそのレベルだったらすごいですよ。
いやね、そうそう、ペロペロ舐めるんですって。でね、
うん、
これもう一個すごいのがあるんですよ、
うん、
看護される側、要は兵隊アリの方、
うん、
兵隊アリがもうこれはペロペロ舐めても治らんぞこの傷はと、
うん、
要は6本足があるわけですから、まあ、それのもう 5,6 本ぐらいバーンと吹っ飛んだら
6本で全部ちゃ
う、もうペロペロペロ6,7 本、
うんうん、
6,7 本ね、
もう見えないやつ入ってきちゃって、
ね、6,7 本ちぎれたらもう絶対無理じゃないですか、うん、だってペロペロ治すってペロペロ舐めるって感染症とかなわけです
から、うん、だからもう無理なもん無理だよね、
無理無理じゃないですか、うん、その時どうするかっていうと、でも治しに行くんですよ、
うん、
看護を
しようと、もしかして、
うん、したらその兵隊アリが、うん、まさかの映画みたいに、うん、俺のことはほっとけっていう命令を出すんですよ、うん、
ああ命令ね、
そう、
ああ自爆すんのかと
思った、いやいや、なんで自爆すんのそれで俺言うわ、
命令な、
うん、命令を出して俺は無理だから、
だからもう俺はもういいと、うん、
このままここでもう死にゆくと、
うん、
お前がどんだけペロペロペロペロ
やったところで
無理無理っつって、うん、だからもう俺は置いていけって言うんですって、
武士じゃん、
そうそう、そしたら置いていくっていう、いやいやお前置いてはいけないよじゃなくて
了解
っつって、うん、まあそれはもう普
通、それもビジネスライフな感じで、
ね、そうそうそう、ずーっと消えていくという
よう
なものなんですよ。これがですねもう見つかったんです、ドイツのですねビュルツブルク大学という研究チームがあるんですけれども、そこで看護行動を人以外の動物で確認したのは今回の研究が初めてだと、
うーん、
言うんです。
じゃあ変な話、アリ以外もいるかもしれないってことだね、
まあ、そ
こ
までね、今回見つかったのがね、あれだからね、う
ん、研究進んでないっぽいもんね、
負傷した場所をペロペロ舐めるのもありますよ、ただ看護するという ね、
ことね、
それにはもう人間と今回のアリのみ見つかった、う
ん、はい、
すごいです
ね、アリじゃ意外とあれなのかね、
うん、
ものすごい知能があんのかもね、まあまあ、すごい
働きアリ、女王アリ、
うん、
あとサボりアリがいるじゃないですか、
うん、ある、
仕事サボ
るっていう、何パーかは必ず触るっていうやつ
で、じゃあそのサボってる何パーかを捨てるとするじゃないですか、うん、人間がね、その手で、うん、したら働きアリの何パーかがサボるんです
よね、またねサボるっていうね、
絶対にサボるっていうセクションを作るっていう、その軍隊の中でね、うん、そう面白いですよね、アリって
自動的になるっていうね、
そう自動的になるっていうね、う
ん、人間と一緒だよ、でも
あ、まあ確かにね、うん
うん、面白い、
まあねこれ面白いですよ、アリの話なんですけど、うん、ちょっとこれがね最新ニュースなんで、ちょっとご紹介したいなと思いまして、
なんか人間にねその
うん
治癒方法とかがさ、うん、使えるとかなるかもしれないしね、
すごい、すごい、ね、だって、うん、あれあるじゃないですか、蜘蛛の巣をね、もし何回も何回も、ね、うわ集めたら、うん、もう全然切れないワイヤーみたいなのになるみたいなも言うし、うん、それなんか建築とかいろんな服とかに使ったりするって言いますし、
繊維とかね、
そうそうそう、うん、あれすごいですよね、
すごいね、
まあ、だからこのアリのペロペロ舐めて感染症をね、もう死亡率を80% から 10% 程度まで下げるって、
いやそうだよ、
そうそう、だこれ
だ未来の治療法はアリに舐めさせるかもしれないでしょ、
ね、ペロペロペロペロペ
ロ、気持ち悪い、お断りだよ
死ぬぞ8割
いいよ死ぬよ、
いやいや俺も
アリに舐められるぐらいなら
言えよ、俺はもうこのまま死ぬから早く舐めてくれと言えよ、うん、同じような傷ついたら、いやいやいやっていうのはね、まあ話があるということなんですよ、うん、はい、面白いですよねこれね、
うん、
ちょっとじゃあ次行きましょう。2800年以上愛し合う2人というお話なんですよ、うん、イランかな、国があるじゃないですか、イランでですね見つかったある人骨がこれは素晴らしいぞということで注目を浴びてるんですよ、うん、
はいはい、
この人骨というのが紀元前800年頃、紀元前だからもう2800年前ですね、約2800年前の滅亡の時代まで遡るんですけど、うん、その時代に要は遺体として亡くなった2人の骨が見つかったんですよ、うん、2800年前の骨ですね、うん、亡くなった
方だと思われるものだと、
そうそうそう、うん、2人の遺体なんですけど、うんうん、それがキスしてるっていう、
あー気色、
おい気色ねえだろ2800年、
人骨がでしょ、
人骨を愛し合ってるわけです、
うん、だからその形で残ってるってことだよね、
写真見てください、うんうん、これすごい綺麗、
はいはいはい、
ね、
なんか
手を添えてキスするっていう、
うんうん、あれみたいだね、アーティストのジャケットみたい、 CD ジャケットとか。
ああ、シャッタやつ、俗に
言う。ああ、そうそうそう。うん、なんか、ラッドウィップスとかやりそうな。
あ、ね、これ良くないですか、うん、でも、これ。
なんか、これさ、
うん、
本当って思うんだよね。その、人骨無理やりくっつけたんじゃねえの、う
ん、
っていう。
そんなことない、そんなことはないですよ。
それぐらいでも綺麗に残ってんだよ。
う
ん、
そうそうそうそう、本当に綺麗ですよね。
体と顔の形ももう本当にわかる。
で、クスしてるじゃないですか、完全に。うんうん、で、ちょっとびっくりするんですけど、
うん、
どっちも男っす。
あ、
どっちも男なんですね。男が男にキスしてる、るね、ママ死んでるってい
う。俺、それでがぜんリアリティが出たわ。
あ、本当
です
か。
うん、そうそう。美しすぎるから。うん、その、うんうんうん、なんか作り物っぽいなって思っちゃったけど、はいはい、男同士っていうところで、うん、
男同士、
あ、なんかリアリティあるなって思ったわ。
まあ一応いやいや男性じゃなくてね、うん、女性だよっていう説もあるんですけど、
うん、
一応まあ男性同士という説もあると、分かんない、どちらかは。
まあまあまだ、うん、はっきり、女性同士の説はないのかね。
女性同士のないっすね。
ないんだ。
一応
あ、で、一個はもう男確定なんだ、うん、
年の差があって、30から35歳という、う
ん、俺だ、俺の年齢だ。
そうそう、20から22という若い
結構年の差だね。
そうなんですよ、10歳ぐらいあるんですけど、まあそのカップルのお話だよという。
これなんでこの状態で死んだかが俺分かんないんだよね。
あ、まあまあ棺ですからね。
でも、もう無理やり入れられて
ってこと、うん、でしょうね。そのまま亡くなったんでしょうね。
うん、
っていうね。まあまあちょっと。
なんかあれだね、ロマンチックな感じに。
そうでしょう。だからもうこう死にたいっすよね、うん、奥さんとね。
気持ち悪い。
え、なんで？わけわかんない。え、なんでそんなこと、なんでそんなこと言うの？
俺もだからこれはあれと一緒だよ。寝るところは、
うん、
ベッドはやっぱり一人がいいっていう人いるでしょ。
はいはい、
あれと同じで、
うん、
最後死ぬところぐらいは一人にしてほしいなと
思う。やだやだ、絶対二人がいい、絶対二人がいい。
キモ。
いやいやいやいや、それ多分愛知らないからな、ラオウだから。あなたダメですよ。
今日キモい都市伝説でまとめてるんですか。
違うわ、最新だろうが。
最新か、
最新だろうが。
じゃあもう次行きましょう。
じゃあ次行きましょ う、はい、次行きます。夫婦で人体験行ったよ、
うん、
っていうね。
え、何、反省してないのお前。
え、
いやいや、最新のを話せるっていう回なんでしょ、
うん
うん、それもうお前のことじゃん。
え、いや、人体験行ったよっていう話ですけど。
お前の最新ニュースじゃんそれ。
僕の最新ニュースです。でも面白かったんです
よ。それも入ってくんの、
うん、人体験面白かったんですよ。だから、あの6月までやるから、ぜひぜひちょっと行ってほしいなと。今日の方は、ね、
まあ、まだね、あ、うん、これ放送の時は全然まだやってるから。
そうそうそうなんですよ。まずね、はい、最初ふーっと入るでしょ、入り口、
うん、
かっこいいんすよ。
どこでやってるんですか、ま、そもそも、
上野、
上野か、
上野のですね、うん、科学博物館でやってるんですけれども、結構人いましたよ。
まあまあ、この、うん、だ最初の頃でしょ、もう始まってすぐ行っても、
ね、そうそう、俺始まってほんとすぐ1週間ぐらいで、ね、1
週間とか
で、ね、うん、以内で行ってるんですけど、うん、よかった。最初のね、あの文言かっこいいんですよ。
ほう、
うん、アポロン神殿っていうのがあると。
うん、
うん、アポロン神殿の、うん、
ギリシャの、
そうそう、神殿の、うん、よく知ってますね、神殿の中にですね、うん、あの汝自身を知れという言葉があると、
うん、
この汝自身を知るという言葉は、まあ、内面、自分の内面を知れという意味じゃないかとも言われているけれども、
うん、
あのここの博物館では、いや、それは汝自身というのは人体を知れという意味と説こうっていう最初なんですよ、テーマとしてね、
うん、
だから汝自身を知れという、まあ、キャッチコピーでやってるんですけど、かっこよくないですか、もうすでに、うん、
いい入りだ ね、うん、
でその中でキーワードとなるのが、最も身近で最も奥深い秘境っていう、
うん、なるほど、
そうワードがあって、かだから人体験、だから自分が主役なわけですよ、
うん
うん、自分の中身が主役なわけですから、ま
あ、自分を知れっていうことでもあるってことだよね。
だから汝自身を知れというような言葉が、
ね、意外と分かってないもんね、自分のことといえ、うん、
で、
うん、
僕がこの人体って何で行こうかなと思った理由なんですけど、
うん、
その人体の例えば、まあ、あの心臓の本物のねとかが飾られてたりするんですよ。あといろんな動物とかね、
うんうん、ホルマリン漬けになってるんでしょ。
ホルマリン漬けになってるんですけど、うん、でそんなんはね実はあの岡山県の津山市に博物館があってそこで見られるんですよ、
う
ん
う
ん、
確かにど何個かあるね、うん、そういうとこ
そこで僕結構ちっちゃい頃から何度も見てるんでそこは興味なかったんです実は、
うん、
何が興味があったかっていうと、
うん、
ワックスモデル。
ワックスモデル、
ワックスモデルあんま聞いたことないと思いますみんな、
うん、
僕このワックスモデルっていうのがあの岡山県の津山市にいる時からもうずっと見たくって、
うん、
話には聞いてたんですよ。ワックスモデルっていうものがあると、うん、
やり手のモデルがいると。
ちげえわおい、
ワックス
の誰がワックス塗りたくって出てくるんだよエロビデオじゃねえかよ。
油谷さんみたいな感じ
で。いやいや、エロビデオだろ、完全に。ワックス塗るやつ。
そうそうそう。
体にベタベタベタベタ。気持ちよくなるわけねえだろうが、あれやってて。バカ野郎が。
まあね、今風に言うとローションモデルだけど。
いいんですよ、そんなもう別に、うん、プレステージの話しなくて。
何がみたいな。
じゃなくてね、ワックスモデル
っていうのがあって。違うなら何？
あのね、ワックスモデルっていうのは何かっていうと、
うん、
あの、解剖の模型なんですよ。
解剖の模型、
うん、人体模型ってあったじゃないですか。それもあるじゃ
ん、うん、
そんなんじゃないんですね。人体模型っていうのは最近ですから、あれ作られたのって、
うん、
その前の歴史の話なんですよ。
前の時代の。
そうですそうです、うん、昔 の, あの、まあ、人体っていうのを、うん、じゃあなんかいじろうとか、
うん、
なんかしようとした時に結構腐敗
なんかしようとした
するでしょ、
うん、
すぐ体がね。だから、
まあまあ、ほっといたらね、
ですよ、学生がね、
うんうん、
すぐ腐敗するから。でその腐敗を防腐させるっていうのも技術 もう最近ですから。
なんかあの解剖のためにやっぱすごい大変だっていうね、
う
ん、
そうですよ、もうだからあの新鮮な死体っていう言葉があるぐらいですから、うんうん、高かったとかね、新鮮な死体っていうのが、うん、だからあのあれですよ、あの葬儀屋と結託して、
うん、
あの棺桶の中に死体を入れずに、うん、なんかそれと同じぐらいの重さなもん入れて、
うん、
でその死体を入れた体にしてあの土葬して、
うん、
でその取った死体を病院に送って解剖学に使ったっていう話もあるぐらいなんですよ、うんうん、
なるほどね。
その時の解剖学の権威が俺に解剖できない死体はないっていう名言残してるぐらい、そいつ金出して解剖してたっていう話があるんですよ
そうね、う
ん、何百と解剖したみたいな、そんな話はどうでもいいんですけど、
うんうん、
で、まあ、その新鮮なあの死体が、
うん、
あ
手に入ったと、
うん、あの入ったんですけど、でもそれを勉強するためにね、人体っていうのを、
うん、
あのもう新鮮な死体開くしかないじゃないですか。
まあ、だって、うん、あの腐ったら分かんないからね。そ
うそうそう、でこうなってますよっていう
のを
相手に見せようにも、学生とかね他の人に見せようにも、要は紙でしか取っとけないじゃないですか、うん、じゃあどうするかっていうと、やっぱ模型を作ろうってなったんですよ。
まあね、その発想は普通だよね、
うん、そうなんですよ、うん、で解剖技術のじゃあ模型をね、作ろうじゃないかっていうことで、
さあどうやってだよ、
作られたんですけど、
うんうん、
それがこのワックスモデルというもので、18世紀以降ヨーロッパで作成されたというものなんですけど、
うん、
これがすっごいね綺麗なんですよ。
その当時のもの、
当時のもの、1800年代に作られたワックスモデルっていうものが、うん、実はこの人体展に来てるんですよ。
すごいね、
すごいっすよ、ほんまによ
くちゃんと残ってたね。
ローで作ったみたいな確か話かな、
うん、
うん、なんでちょっと見てこれ、普通のもう人体模型と一緒っすからこれ
ね。なんかもう人体模型の骨と筋肉のところで止まってるみたいな、
う
ん、
そうっすね、
ね、半分で 割られてるっていうか、
我々がだから見てる人体模型よりも幾分かリアル。
そうだね、ちょっと気持ち悪いね、
うん、そうですね、うん、これワックスモデルって言ってちょっと僕見たかったものなんですよ、
うん
うん、
もうこんな感じなんだ。
そうそうそうそうそうそう、うん、だから博物館とか、まあ、ここ書いてますけど教育機関で用いられたワックスモデルって書いてますけど、こんななんですよ。でこれが何体もあるんですよ、
うん
うん、でそれ見られるっていう、女性、これはもう女性ですけど髪の毛ついてますからね。ああ、そりゃすごいなと思って。
いやでもこのねレベルで作れたんだね。
そうですよ、
当時の技術で。
でこれを作るのにじゃあ何体解剖したか。
確かにそうだね、
ちょっと当ててみてください。
何体、
何体の。だ
からでもさっき言ったようにそんなにいっぱい手に入らないから、
まあ死体っていうのはね、うん、
500。
お、正解は200です1体作るのに200です。
お、
うん、200解剖してちょっとちょっとずつあのメモしていって作っていくっていう、
うん、
そして500は2体半ですね
なかったね、
うん、2体半、そうそうそうそう、2体半なんですよ。
まあでもそっか、
うん、でもこれだとあのね、
うん、
たくさん作れないと、
うん、
じゃあこれが笑うなミスったなじゃねえんだよ多く言いすぎたなってじゃなくてこれがまた進化したものがあるんですよ、
はいはい、
我々が見る人体模型の一個前ですね、
うん、
それがあのね名前があの筋ストレーキっていう、
はあ、筋ストレーキ名前があるんだ。
そう筋ストレーキあの紙粘土で作られてるんですけれどもね、オランダ語で人工の死体っていう意味なんですけど、これはすごいですよ。これもな、もう写真ある、これこれ、うんう
ん、分かる分かる、
ね、
うん、
すごくないですかこれ。
まあ本当だから何俺らの、うん、薄皮一枚剥がした感じ。
そうそうそうそうそう。
ね、
要は、自分のね、
うん、
なんていうの、ほんまもう 薄皮、いいな、その表現
で、ね。うん、あのね、ウサギとかをさ、
うん、
狩りで取って、
そう
あの、皮取った後、こんな感じだもんね。
そうですよ。
筋肉と脂のところが残ってるみたいな。
全部見えるっていう、うん。で、これちゃんと、肉体をペッて外したら、中の内臓もあるんですよ。
あ、じゃあそこも再現してるん
ですか？再現できるんですよ。だからそういう再現度が高いっていうのが、ローとかに比べたら紙の方が上だなって言って、うん、しかもまあ軽いし、安く作れるっていうのもあるし、うんうん、で、日本国内にですね、現存をする、この筋ストレーキっていうのはわずか4体なんですけど、
うん、
今回2体もいるっていう、その半分。すごいリアルですよ。写真もあげますけど、ちょっとぜひ見ていただきたい。価値
あるんだろうね。そう
です
よ、相当。
男女なんですけど、すごかったです。もう心の列がすごかったですね。
へ
ぇー。ぜひ見ていただきたい。このだからワックスモデルと筋ストレーキ、もう解剖学のにまあものすごい役立ったものですからね。
これがなかったらね、相当医学も進歩し、ね、時間かかるだろうしね。
そうそうそう、相当死体切り開かれてますからね。
ってことだね、
うん、そう。でこれの他にも別にあれですよ、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた人体の
絵とか、うん、あったね、うんうん、
たくさんありますし、
あ、そういうのもあるん
だ。そういうのもある。
へえ。
で後半になるにつれて、なんかね、自分の人体実はこうなってるんですよってお勉強、理科みたいなお勉強になるんですけど、うんうん、
保険とかの
授業みたいな、そうそうそう、保険みたいな勉強になる。それも面白くって、
へえ、
ぜひ見ていただきたいんです。で僕がね一番注目したのがもうアインシュタインのね、うん、脳みそ。
へえ、
うん、
アインシュタインの味噌、
脳みそ、これすごかったです、うん、アインシュタインの脳みそね。まあ普通にホームページとかにはもう載ってないんですよ実は、
うん、
ホームページには筋ストレーキとワックスモデル載ってるんですけど、
まあそこがメインっぽくね、うん、なってるもんね。
そうそうそう。で脳みそのエリアがあるんですよ。人間の脳みそこうなってますよみたいな
動物
エリアがあるんですけど、そう、動物の脳みそちっちゃいんですよ、うんうん、また、
ね、
うん、
比較とかよくやるもんね。
そうそう、比較とかあったりして、その中でアインシュタインの脳みそですよって出したりとかしてね、丸々あるんじゃないです、うん、あれも全部もう輪切りにして、
うん、
たくさん
売られちゃってるからね。
そうそうそう、いろんなところに行ってるんで、うん、その中でも、今回ご用意させてもらったのはこれですって言って、もう多分先っぽの方の薄いとこでしたけど、
じゃあもう一見したら分かんないし、
分かんない、分かんない、分かんない、うん、もう薄いっす、うん、ほんまに
薄いって、うん、輪切りで本当に数センチしかないみたいな、
プレパラートみたいな感じ。
あ、そんな、そんな感じなの、う
ん、こんな感じ。
それあんま価値を、
薄いちっちゃいやつです、
ア
インシュタイン
の。あんのかなと思っちゃう。
そう、輪切りにしてその、まあ、一部分っていうのも、まあ、こう展示されてて、まあまあまあ、むちゃくちゃ良かった
そう、
うん、ただ
なんなんこれってなんないんだ。
めちゃグロテスク
が多い。
やっぱりグロいんですよ。だって、
ね、内臓をね見せられたりとかする
もありますし、動物の内臓とか、一番びっくりしたのはキリンの胃袋めちゃめちゃでかいっていうのとか。
へえ、うん、何が一番グロかった？
一番グロかったのはあれですかね、僕らが並んでて展示品を見てたんですよ、
うん、
そしたら後ろから声聞こえてきて、
うん、
いつもさ人の血管とかさ見てるからさ、学校でここでも見なきゃいけねえのかやって思っちゃうよね、うん、まあ来たのは俺なんだけどさって独り言言ってたやつがいて、
うん、
そいつが一番ちょっとショック。
それグロいって言わないよねえぐいけど
ショックでしたね。
なんだ、解剖のなんかやってんのか、
多分なんか
病院の医療系医学、
そうそうかなと思いますけど、はいはいはいはい、
学んでる、
うん、うんうん、魚はな直立だからね、肺とね、うん、内臓がね、うん、見た見た、昨日見たよ、なんで今日見なきゃいけないんだよ、でも俺が見なきゃ誰が見るってんだい
絶対脚色してるわ絶対そんなやつい
ね
えわ。
でももうそれに近い感じでしたよ。なんかびっくりした、
うーん、
それはね。でなんか横に
そういう人集まんのかね。
集まる、あ、そう、詳しい人ばっかりでした。ま
あ、そうなんだ。うん、
ああ、ここの動脈、静脈が、みたいなとか。
そうなんだね。
話したりとか。で、多分、うん、あの、お医者さんが、娘さん連れてきて、
うん、
もうすぐ興奮して娘さんにわーって言うんですけど、もうすごい難しい言葉で、うん、娘さんはもう鼻くそほじってますね。興味ねえ、みたいな。うん、
まあ、それはそれで人体の不思議だよね。
ね、うん、なんかそんなでしたよ。面白かったです。
俺もね、これ実は結構、うん、行こうか迷ってたんですけど。
行ってくれよかったのに、一緒に行ったのに。
いや、まあまあ、ちょっと早いからさ。
あ、はいはい、
落ち着いてからじゃないと嫌だから、うん、俺、あの、人多いところで行きたくないからさ。
はいはい、僕もあれです、チラシ見た瞬間もう行きたいってなって、
うん、
すぐ買ってもらった奥さんにチケット。
チケットね。
チケット絶対買った方がいいですよ。
うん、
チケット購入でも30分40分並ぶんで、
ああね、うん、前売りの方が安いしね、
絶対買わないといけない、う
ん、へえ、
それは絶対してください。
まあまだしばらくやってるかな、
6月までやってるんだよ ね、ぜひぜひ見ていただきたい、
ぜひぜひ、
ね、そうそうそうっていうね、ちょっと
これでもあれよりはマシでしょ、
何
あの小家店よりは、
ああ全然全然、
ね、全然、
うん、
あれに比べたら並ばないと思うから、
うん、写真撮影が禁止なんでね、
あ、じゃあサクサク行くのかな、みんな、
うん、サクサク行きますね、
うん、
うん、でもちっちゃい展示とか多いんですよ、やっぱ人体のことなんで、
うん、
あの大きい展示がないわけですよ、
うん
うん、でちっちゃい展示なんで、あの、うん、ってもうみんながあのね注目もそういう集中して見てるんで、うん、進みは遅いです、絵とかと比べると、
へえ、
うん、
まあ何か分かんないから、
あの後ろ側から見れないんですよ、
一番近づかないと
見れないんで、だからちょっとうん、遅いですけど進むのは、でも見た方がいい、面白い、ほんまに。
こういう人は行かない方がいいとかある、ちょっとこれ気持ち悪すぎるから、 あんまり黒いの苦手な人とかは、
うん、スラッターとか苦手っていう人は見ない方がいいかもしれない
かって感じ、
うん、結構、ね、やっぱそうなんだ、黒いとこもあるわっていう、
じゃあちょっとね、うん、そういう人は行くのはやめた方がいいかもしれないですけど、
好きな女の子の目を隠して見るなって言いたくなる感じの
あ、でもあれだね、デートにはいいかもね、
あ、デート
にはね、吊り橋効果とかありそうな、う
ん、見るな、見ちゃダメだよかじゃないですか、
お前の人体どうなってんだみたいなね言ってこう
ね、
なんかやれそうじゃない、
さあオペの開始だよ
その場でやってるけどな、それ
君おっぱいって
ね汗とおっぱい繰り返すってひどい話だけど、
チンチン汗が止まりませんっつってね、
ね、もうダメでしょお前が一番バカにしてるわ人体って、
いやいや、んなことないです、うん、まあまあちょっと言ってください、興味があればねっていう、
はい、
まあまあまあ、まあ、お話です、そういうね、
うん、
以上です、はい、すいません、
これでじゃあ終わりで、
はい、
どうも、はい、最新の
は、はい、いや他にもあったんですけど本当はね、
うん、時間がね、まあ、まあいいけど
あれなんでね、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。